ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、あなたの生まれてきた意味、あなたのミッションを15分で見つける方法ですね。
教えてくださるんですか？一人一人に、はい、今聞いてるリスナーの皆さんに、はい、言ってくださる。貴重ですね。
そうですね、
はい、だって今本当にね、それをテーマにしてる人、はい、私も含め、はい、やっぱり多いと思うんですよ、
はい、
この星に生まれてきた意味は何だろうって、
はい、
全うしたいと思いますもん、
はい、
うん、
僕も迷ってますけどねミッションに迷う男がお届けする15分でミッションを見つける方法
なんか一番なんか説得力ない
本当に、まあ、僕は迷ってるっていうか、めちゃめちゃでかいんで、具体的にミッションは分かってるけど何をすればいいかは迷ってます。
これを明かす
ミッションには迷ってないんですが、
はい、
そのミッションを実行するために何をすればいいのかっていう、もうね、ミッションは銀河を光らせることなんでね、壮大すぎて何をしたらいいか分からない
銀河は光ってないんですか今？
今の僕の活動は、はい、地球を光らせる活動なんだったんですね、
うんうんうん、
でもっと先に行くには、Google のね、哲学で素晴らしいでは足りないっていうのがあるのね。名言なんだ、名言というか Google の哲学はもう素晴らしいじゃもう足んないんだっていう、もう僕も本当そうで、今までの活動を、80冊近く本書いたりね、YouTube も頑張ったりとか、いろいろな活動をやってきたけど、もう素晴らしいじゃ全然足りなくて、なんせ銀河を光らせることなので、まだなんか地球レベルだなって感じるんですね、自分の中ではね。地球レベルで銀河を光らせるところまで行ってないなっていうのが、まだ片足も踏み込めてないなっていうのが正直な感じなんですよ。で、もうね、やっぱりその僕はこの10年、2023年から2033年までの、この10年間っていうのが本当にその時代の転換期の真っ只中だと思うんで、僕は幕末好きでね、ラスガツっていうね、本を書いてますけど、
人生最後の日
にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方ってね、本をもう絶対に読んでほしい一冊なんですが、そこでね、幕末を描いてますけど、100年後、200年後、300年後見たら、まさに幕末なんてもんじゃないぐらいの、この激動期が、この2033年ぐらいまでのね、10年間じゃないかなと思ってるんですね。となったら、こんなもんじゃまだまだ足りねえなっていうのが、すごい思うんですよね。じゃあどうしたらいいのかっていうのはね、本当に今模索してるところなんですけど、
でも本気で向き合おうっていう時期でね、それが今模索してるっていう言葉を発する翡翠さんが素晴らしいと思います。なんか僕分かってますじゃないところなんか
で、今日はね、まずそのミッションをね、見つける方法に迫りたいと思います、
あるんですか？
あります。幸せを超えるノートっていうね、もうこれもぜひ買って取り組んでほしいね、その人生を変える21のミッションワークが入ってて、そのうちの一つをね、今日はその全部じゃないんですけどシェアさせてもらいたいと思ってます、まずその一番大事な質問を今日今からします、あなたが憧れてる人、尊敬する人を3人思い浮かべてください、そしてそのどこがその人の、どうしてその人を憧れてるのか、どうしてその人が好きなのか、理由をそれぞれね、考えてみてください、好きな人、アニメのキャラクターとかでもいいです、 上司や先輩でもいいし、家族でもいいし、友達でもいいし、アニメのキャラクターでもいいし、その自分が好きな人、憧れてる人のどこに憧れてるのかっていう、その理由を調べてみることってめちゃめちゃ重要で、それをねちょっとね考えてみてほしいですね。まあ、皆さんたちはね、なんかもう翡翠さんしか浮かんでないんでしょうけど、頑張って残り2人も出し切ってほしいですね。
どさくさまぎりて3人の中に入ってますように優先度として、
はい、あの翡翠さん以外もなかなか出ないでしょうけど、頑張ってあげてみてください。
もう一応言っておきましょう確認はしません、うん、
アニメでもいいしね、
うんうん
うん、例えば僕だったらドラえもんとか坂本龍馬とかね、はい、
うん
う
ん、ねえ今これシンキングタイムとして、
そうシンキングタイムですね、
ラジオ的にもシンとしておけばいいんですみんなカツカツ言ってなんかみんな、
ね、ラジオ的には、はい、まあちょっとねみんな考えてほしいんで、僕はじゃあその間にどうでもいい話、
うん、どうでもいい話、これね一番迷惑ないつものパターンシンキングタイムの邪魔するっていう、はいどうぞ
どうでもいい話を、
うんうん、
どうでもいい話って、たっちゃんは最近どうでもいい話ありますか？
どうでもいい話出てこない、どうでもいい話すら出てこないとこが、あのどうでもいい話ですね、
どうでもいい話、
ね、どうでもいい、あの日常にそんな支障のないどうでもいい話、
どうでもいい話ないかな、
どうでもいい話はね日々あるんでしょうね、
うん、
なんだろうな、いやあの千引屋のラングドシャーのお菓子がとっても美味しかった、
あ千引屋のクッキーでしょ
はいはい、
香りがすごいよね、
そう
千引屋さんの千引屋さんってフルーツが高級フルーツで有名じゃない、
うんうん、
でもそれがさクッキーになったらさ、うん、まあよくあるクッキーかなと思って、はいはい、思うじゃない、で封開けるなりさ、うん、俺、ま、あれメロン味っていうの、
はい、メロンとストロベリーのメロンをまず食べましたね、
メロン味封開けた時のもう、うん、メロンの香りが漂う、
すごいよね、
あの千引屋さんのクッキーはすごいね、
う
ん、
パキって割った瞬間にメロメロメロンっていう、あの体験をわーって言ってたことがすごい幸せだなと思って、
でストロベリーは逆に、うん、袋を開けた時にメロンほど香りはふわってこないんだけど、食べた時にうん、うん、イチゴっていうね、
で
なんかすごい、あのね千引屋さんのクッキー作ったチームと、あのぜひゲストに出てほしい、どうやってあれを作ったのかっていう
本当に見た目はだってね、よく、うん、あの私たちもいろんなとこ食べる、
うん、
はい、
俺あの感謝状を書こうと思いました
本当です、
うん、あの今日誰のために生きるだね、証言が、はい、その、うん、文治村で教わったね、感動したら感謝状を書くとか、はい、感謝を伝えに行くっていうことを人生で大事にするとね、はい、奇跡が起きるよって教わってるから、うん、俺ね、あの今書いてる本書き終わり次第、うん、あの千引屋さんのクッキーチームの部署に
どうやったらあれが
俺つ書く、
うん、なんか衝撃でしたよね、本当に、
おあの香り
そうそう、どうしたらああいう風にできるんだろう、やっぱフルーツの専門店として、
うん、
同じものは作らないぞみたいな、なんか何があ
の、ね、あの千引屋の、うん、クッキーチームはね、
何
銀河レベルだね
これさ、どうでもいい話として言ってていいのかって言うんだけど、千引屋さん、千引屋さんがどうでもいいって言ってるわけじゃない、あの一応感動しましたって話をね、あの今回スタジオのね、はい、あの見学であの持ってきてくださった方があって、はい、私たちが今食べたところで、はい、
そう
ね
そろそろじゃ
あつなぎましたかね、みんな
千引屋のクッキーしか頭がないと思いますけどね
憧れの3人
憧れてる人もね、翡翠さんと千引屋の社長さんになっちゃったと思うけど
あと1人会ったこともないけどみたいなすごい、
これね、はい、理由が大事なのね、
ねえ、なぜ
どこに憧れてるのか、じゃあ発表しますね、
うん、はい、
書いてくれた、あなたが憧れてる部分に、あなたの才能が隠れているっていうことなんですね。これ自分の才能を知るワークだったんですね。例えば僕だったら、その坂本龍馬が好きな時代というの、好きな理由というのは、龍馬っていうのはどこからも血が流れない、最も美しい革命をの道を見出そうとした革命家なんですね。その普通の幕末のヒーローたくさんいるんだけど、みんなやっぱり自分の藩から抜け出せてないように僕には見えたんですね。でも龍馬だけが脱藩してることもあるけど、本当にその自分の立場や自分の藩とかを超えて、一番美しい未来から見た時に、一番美しい革命の道を、どこからも血が流れない道を見出そうと、古い世界を終わらせて新しい世界をね、持ってくるところにしびれて、もう涙が止まらなくなったんですよ。でそこが僕の龍馬の好きな感動ポイントなんですね。ということは、そこに僕の最高の素質があるってことなんですね。最も美しい革命をなそうと、古いものを終わらせて、新しいね、古い考え方を終わらせて、その新しい考え方、命が最も美しく最大限に可能性が輝く、そのために古い考え方を終わらせて、新しいね、その世界観、考え方、ものの見方、視点をプレゼントするっていうのが才能があるっていうことなんですね。でドラえもんが好きな理由は、4次元ポケットから未来の可能性を見せるってことなん、ところが好きなんですね。でどこでもドア持ってて、行きたいところにワープさせてあげるっていうのが、その僕がドラえもん好きな理由なんですね。だから僕がやりたいことっていうのは、5次元ポケットから未来の考え方を出して、あなたを想像を超える世界へワープさせてあげたいっていうのが、僕の本当まさにやりたいことであり、好きな人が好きな理由こそ、本当に自分がやりたいことのミッションが隠れてるわけですね。でそういう意味でね、自分が好きな人、理由を挙げてね、なんで好きなのかっていうのを考えてみてほしいんですね。で僕のね、友達がそう聞いたらね、その河本、ミュージシャンの河本ひろとさんが好きって言ったんですね。でひろとさんのどういうところが好きなのって聞いたら、そのもう大きな愛って言ってたのね。もうまさにそれが彼女のテーマなんですね、大きな愛。でそれを伝えたら、いや私そんなに大きな愛や優しさはないからって全力で否定してたんだけど、今全ての人にはできないかもしれないけど、例えば子供や自然や動物に対しては大きな愛で向き合えるかもしれないし、何かものづくりをするときに自然に自分の優しさが出てくるかもしれないし、そのどんな形で何をするかっていうのは、その個々によるけど、その自分が最も大きな優しさや愛が出てくることに探していく、チャレンジしていくっていうのが、やっぱりそうすることの中で彼女の本質がやっぱり出てくると思うんですね。だからその好きなことの本質、ど真ん中を知ることで、自分のミッション、自分の特性、素質、才能が見えてくる。でこれをね、そのたっちゃんとやらせてもらってる翡翠ラボでね、そのいや私その何をしたいのかがわからないんですっていう方がいたので、じゃあ何が好きって聞いて、このワークをやってみたんですね。で彼女は何が好きって言って、ジーパンのデニムが好きって答えたんですね。で人じゃなくても実はこれできるんですね。好きなものであれば、理由があれば、でデニムが好きって彼女が答えたので、じゃあデニムのなどういうところが好きなのって聞いたら、気楽にリラックスできるところって出たんですね。で本質の掘り下げ方って簡単で、何々とはって言って掘り下げていくといいのね。まず彼女はデニムが好き、 デニムのどういうところが好きなの、うん、気楽にリラックスできるところ、うん、であとはそこをずっととはって言って何々とはって聞いて深めていくんですね、うん、で僕は彼女にじゃあ気楽に リラックスできるとはどういうことなのって聞いたのね。そしたら安心して話ができる場所って彼女が言ったのね、うん、じゃあ安心して話ができる場所とはどういうこと、いや、いっぱい愛を与えるところや自分の好きなものを提供するところって彼女が答えたのね、うん、じゃあいっぱい愛を与えるところや自分の好きなところを提供するとはどういうこと、うん、お花や食べ物や自然に関わるものを提供することって出てきて、うんうん、何をしたいのかわからないって、うん、あの3分前まで言ってたのに、うん、デニムが好きっていう理由一つを深掘りするだけでもお花と食べ物と自然に関わるものを提供するのが好きって、うん、本質が出てきちゃうんですね、
うんうん、
でそれを本質を出てきたらすぐにできるその小さな雛形を作るのが大事だよって、で彼女はね彼氏がいらっしゃってたから、うん、そのもう自分のご自宅をねそういう場所にして彼氏をおもてなしするっていうことをやってみたらってラボでね、うん、あのお伝えしたんですよね、うん、だその自分の家をお花を飾って手料理を彼氏をそのおもてなしする手料理を作ってね、そしたらお花や食べ物や自然に関わるものを提供することっていうのがすぐ自宅でできるわけだよね、
うんうん、
そうするともう自分がやりたいことの本質のど真ん中が雛形でできるので、小さく雛形を作るとどんどんその世界に運ばれていくのね、
うん、
だからね、その人がね好きなことが分かりません、何をしたらいいのか分かりませんって言ってたのも人もデニムが好きっていう一言ですごく自分の本質が分かっちゃったわけだよね、
うん、
で例えばその僕が好きだったのは小学校の頃ずっとやってたのは週刊少年ジャンプを買ってずっと大事に取っといたんだけど、そのもう量があまりにも多くなりすぎちゃってそのもう保管できなくなってきて、もう気に入った場面だけ丁寧に切り取って名場面ノートを作ろうって思ったのね。でとにかくまず好きな場面だけ丁寧に切って、うん、でそれを好きな順に並べていくのがもうやりだしたらすっごい楽しかったのね。
へー、うん、
でこれ小学校の時の僕の趣味だったんだけど、うん、それこれをねとはってやって因数分解すると、うん、漫画のベスト版ノートを作ることとは、
うん、
お気に入りの場面を集めて流れをつけて整理整頓すること、うん、とは編集作業ということだね、
うん、
実は僕は小学校の時好きだったことからその本質その編集作業が好きだっていうことがね、うん、僕のミッションが今やってる作家活動の編集作業と一緒なんだけど、うん、もう小学校の時からそれが好きだったっていうのがね分かるのね、
うん、
でこれは後付けなんだけど僕はその社会人になった時一番やりたくない仕事が営業マンだったんだけど、うん、営業部に配属になっちゃうんだよね、うん、一番やりたくない部署に配属になっちゃって、うん、もう人見知りだったから全然売れなくて悩んだんだけど、最終的にその広告を作ってファックスして興味があるって電話がかかってきたところだけ営業に行くっていうスタイルにしたら1年でナンバーワン営業マンになれたのね、うん、まあ、ナンバーワン営業マンって言っても営業マン3人しかいないんでね2人超えたっていうだけなんだけど
嘘ではない
そうそうそう
嘘ではないぞ
でもそれっていうのは、うん、そのこれはもう別に後付けなんだけど、はい、その広告を作るっていうのはまさに編集作業そのものなのね、
うん、
だからその僕は営業行くのは嫌だったけど、その広告を作るっていうのは商品の魅力を知ってどの魅力をどう見せるかっていう編集作業はすごい好きだったのね、
うん、
だからお客さんにファックスする広告を作るのがすごく楽しくなってきて、それでその仕事も楽しくなって 成果も出たんだけど、その大嫌いな仕事の中に自分の大好きな本質、編集作業っていうのを入れることで、大嫌いな仕事でも結果が出たんだよね。だからその自分の好きなものっていうのは、才能とはその才能とは情熱なんですね。才能っていうのは情熱から出てくるので、自分が何に何を好きであるか、何に情熱を持ってるかっていうところを、その彼女もね、いや何にも好きなことがないんですって言っても、デニムが好きって、別に人でもなくてもいいんですよ、デニムのどういうところが好き、ね、自然でリラックスできるところって、そこが彼女の好きなポイントなんですね。なので好きなポイントを、自分のね、好きな人や好きなものの本質を、まあこれ抽象度を上げるっていうことになるんだけど、抽象度を上げていくとそのものの本質が見えてくるんですね。そうするとその自分の情熱の源泉が見えてくるんで、そうすると自分を調理できるようになるんですね。こういうワークがね、21個もあります。
そうそうそう、
しかもこのワークはまだ続きがあって、それはぜひね本で見てほしいんだけど、このワークの続きはもうぜひ幸せを超えるノートで見てほしいんだけど、こういうワークがね21個もあるんで、これをクリアして2025年はね、そのちょっとずつやりながらこれをクリアしてね、自分の人生を最高の物語にして、主人公としてね、ぜひ生きていってほしいなと思います、
手取り足取り分かりやすく作ってある21のミッション。
そう、もう これね、これを書くことで、ああ僕は20年作家生活、今年が20周年なので、これを書いた時に、ああ俺はもう幸せを卒業できたなって思いましたね。みんなで幸せを超えた先に行きたいですね。
ね、まとめてここに作りましたという、貴重な、皆さんもぜひ試してみていただいて、またね自分 あのなんこれでしたとかいうのも教えてもらえたら嬉しいですね。
コメント欄でね、自分の好きな本質とか書いてもらえるとね、嬉しいですね。
ぜひありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。